南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難じらおうやもあえて傲慢せずゆえんはいかん難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、五章の192ページの、8行目の段落のところですね。それから、後ろから3行目まで後ろから3行目の、一番上の一文字定めさせたもうにやっていうところまでね、後ろから3行目ですね、まで、一緒に読みます。はい、じゃあ一緒に読みますね。
開目小児のたまわくゆいま教にいわくゆいまきつまた文殊しりにとなんらおか如来の種となす答えて曰く一切人狼の友柄は如来の種となる。ご無限をもってぐすといえどもなおよくこの大道意を発すとらうんぬん。また曰く例えば俗称の高校原力士には少年不要少不要高下を小説詩集温伝すなわちこの花を生ずるがごとしとらうんぬん。また曰くすでにあらかんを得て王人となる者はついにまた同意を起こして仏法をぐすることあたわざるなり。困敗の死その娯楽において福利することあたわざるがごとしとらうんぬん。門の心は頓人知等の三毒は仏の種となるべし。師父等の五逆罪は仏主となるべし。高原の力士には少蓮華生ずべし。二条は仏になるべからず。言う心は二条の所善と凡夫の悪と相対するに、凡夫の悪は仏になるとも二条の善は仏にならじとなり、もろもろの症状境には悪を戒め善を褒む。この境には二条の善をそしり、凡夫の悪を褒めたり、かえって仏教とも覚えず下道の訪問のようなれどもせんずるところは二条の成不成仏を強く定めさせたもにや。南無法蓮華経南無法蓮華 経南無法蓮華経。
本日は6月13日の日蓮大聖人様のご法恩お講にあたりまして、皆様方にはコロナウイルス感染の心配の中ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。5月6月と参詣を自粛してきましたけれども、国の自粛解除と広島県下において感染者の発生率がずっとゼロできているということで、私たちの生活スタイルも随分コロナ対応が日常身についてきていると考えまして、7月からは元通り参詣法要を行っていこうというふうに思います。そこで、今日出した新しい7月の日程表にも書きましたけれども、一つコロナウイルスは潜伏期間が長いため自分が保菌者かどうか分かりませんので、飛沫防止のため参詣の時には必ずマスクを着用してください。私もマスク着用で権行正代説法を行いたいと思います。それから2番目に本堂の椅子を今ご覧のように離してこの座っていただきます。3番目に参詣の折に入り口の机の上に今まで出していたポットのお茶湯飲みはこれも感染防止のために出しません。それから4番目の暑い季節に向かいますけれども、本堂の窓を開けて換気し、空気は上に上がりますので、上の窓ですけれども上の窓を開けて換気し、扇風機を回しますので、冷房のこの機械は、どうもこの攪拌させるこの力が強いということですので、申し訳ありませんけれども、この冷房はこのかけないようにしたいというふうに思います。それから5番目に洗面所のタオルは出しませんので、自分で用意をして持参をしていただきたいというふうに思います。それから自分でその日の体調体温を自分できちっとチェックをして、これはちょっとまずいかなという時には他人は判断できませんので、自分で判断をして参詣をするということをこの控えてもらいたいというふうに思います。以上のことにご理解ご協力をお願いして、コロナのワクチンができて予防接種が受けられるようになる2年3年の間はこのような状態でやっていかなければいけないのではないかというふうに思いますので、みんなで頑張って死に至りやすいコロナ感染を軽く見てかからないように、またこの時こそお互いに日蓮大聖人の仏法の本当の内容、私たち自身の信仰の考え方姿勢を振り返ってじっくり考える時を持ってもらいたいというふうに思います。お参りをしないというこの期間が長くなると、お参りをしないということの方が当たり前になってしまうと 言うのではなくして、例えば権行もですね、ちょっとサボってる時には自分の心に罪の意識を感じたりしますけども、やんないのが当たり前になってくるとそれが快適になってきたり、このするというのが人間の心理として、あります。蓮舫活合というこの仏教の言葉がありますけれども、本当に恋慕うように、また喉が渇いて水を求めるように、この仏法というものが何なのか、参詣をしてもしなくてもその蓮舫活合の気持ちというものをですね、この信仰の心に強く持って信仰を大切にしてもらいたいというふうに思います。大聖人様は大悪大善五所の中で大悪起これば大善来たると、大悪起これば大善来たると、という教えを説かれていますけれども、普段から私たちが正しい釈伏をしていないために、どんなにこのような大悪が来ても、世の中に警鐘を鳴らしても、大善である日蓮大聖人の仏法を振り返り気づこうとする人がいないということは、私たちが日蓮大聖人様のように正しい釈伏をしていないから、多くの人は正しい法を求めないで右往左往して迷い、その迷いというの迷いの心が深まるばかりなのであります。日蓮大聖人様の仏法の釈伏というのは、無理やりご本尊を持たせるというようなものではなくして、暗い夜の海にポツンと光る灯台の光のように、そこに船が通っても通らなくても、人が見ていても見ていなくても、常に光り続けて、命に及ぶ危険が来た時、その灯火が命を守り救ってくれるということを思い出させて、今までの間違った原罪利益や阿弥陀如来や大日如来や釈尊や薬師如来や観音菩薩に救ってください、守ってください、助けてくださいと、全てをお任せしますの虫のいい信心と言えない信心でなく、正しい法の灯火を支えに、自分が法華経の行者として努力し成仏していかなければいけない、法力仏力の灯台の人、心力行力の自分の努力が一つになった時、この世の中を修行の場として生まれてきた本当の命の大切さに目覚め成仏するのであります。いろいろな災害、ウイルスの感染が起きても、大悪と考えられるそういう災害、ウイルスの感染が起きても、私たちがこの大悪が起きても、人々が大善の日蓮大聖人の仏法に目覚められないということは、私たちが普段から釈伏下士をしていないからなのであります。日蓮大聖人の仏法に縁をしている私たちに責任があるというふうに考えて、災害に遭わないようにする、ウイルスに感染しないようにする努力は当然していかなければいけませんけれども、信仰する私たちは改めて普段の釈伏下士の大切さ、釈伏下士をしていかなければいけないという信仰の責任自覚を持っていかなければいけないというふうに思うのであります。大きな音で目覚ましが鳴る、寝る前に何時に起きて何をしようと自覚して寝た人は、ああセットした通りになってくれてありがたいと、さあ起きようと なりますけれども、寝る前に何時に起きて何をしようと考えないでセッとしたことも覚えていない人は、誰がこんな音を鳴らしやがったんだと、うるさいなと、いい加減にしろというふうに思います。妙法の下士は朝起きるのが嫌で仕方がない人でも自分の務めだと思い出す。下士釈伏されている人は、なんでな、下士釈伏されていない人はなんでなっているのかわからない。下士釈伏されていない人、東大の師が何か学んでいる人は東大の師を命の灯火として用いることができますが、東大の師が何かわからない人は灯火を生かすことができなくて、自分の欲望に溺れて死んでいってしまいます。いざという時、極まった時、真実の法を思い出すことができるかできないか、下手されているか下手されていないか、そこに大きな違いがあるということを、私たち信仰者は改めて今の状況の中でうろたえじっとしているだけでなく、よく考えてこの信仰というものを捉えていただきたいというふうに思うのであります。さて、それでは難しいですけれども開目章のお話に入っていきたいというふうに思います。先月のところでは法華経だけが公経といって、公経、親孝行の孝ですね、公経、公経といって、自分だけの成仏を願うのでなく、父母、両親、兄弟、祖父、祖母、縁するすべての人々の成仏を願える法というのは、この法華経しかないのであると。法華経にしか説かれていないのであると。声聞円覚の二条の教えは、どれほど人格を磨いて立派な修行者でも、自分だけの成仏を願っているだけであって、縁するすべての命の成仏を願うことはできない。知恩、法恩、恩を知り、恩に報いるのは二条の教えではできない。法華経の教えのみができる。亡くなった人の成仏を願い、追善供養できる教えも法華経だけなのであるということをお話し申し上げました。さて、それでは今日一緒にお読みしたところへ入っていきますが、今日のところは途中で切りようがないので、最初から最後まで文章に合わせて順番に話していきたいというふうに思います。最初のところに唯摩経というふうに書いてありますけれども、この唯摩経というのは唯摩居士という在家の仏教信仰者の代表をなす人で、出家をした坊さんよりも信仰心、修行、学問に優れた人で、大富豪でたくさんの仏に供養をし支え、大乗仏教の奥義に通じ、仏教流布に励んだ人がこの唯摩居士というご信者さんであります。またこの唯摩居士はとても雄弁で、分かりやすい方便を示して多くの人々に仏教の教えを分かりやすく伝えた人であります。ある日、この唯摩居士が病気になり、釈尊の弟子たちがお見舞いに行かなければいけないということになったんですけれども、普段から下手な修行者よりも新人修行、学問、布教が優れているので、シャリオツ、木蓮、花生というお釈迦さんの 十大弟子に数えられる人であっても言って仏教の議論にゆいまこじとなってコテンパーにやられ恥をかかされたら嫌だとお見舞いに行かなければいけないんだけれどもお見舞いに行くとことを断ります。そこで仕方なく知恵第一の文殊師利菩薩が筆頭になり釈尊の弟子たちを連れて由比古寺の家に出かけます。その時の話し合いの内容が書かれているのがこの由比経というお経であります。ですから病気の見舞いでしたらお元気ですか、調子はどうですかというような話から始まるんですけれども、全くそういう話がありません。もう法論、仏教の議論ということがこの由比経の中にこの示されています。ということはつまり由比古寺はみんなが釈尊の弟子みんなが煙たがって離れていくので仮病を使って呼び寄せたということが言えるわけであります。何としてもこの逃げないようにしておいてこの仏教の真髄が何かということの議論をしたいというふうにこの由比古寺がこの作戦を練ったわけであります。でこの文殊師利が代表で見舞いにやってきますね。本当に病気じゃないですから、ですから病気の話題は何もありません。で由比古寺が文殊師利菩薩に仏性とは何かということを聞きます。仏性ですね、仏の性、仏性ですね、仏性とは何かということを聞きます。そうすると文殊師利菩薩はもうこの人にはこの表面的な言葉でそのごまかすことはできないというふうに考えますから、ですから文殊師利菩薩は仏性とは一切の煩悩が仏性である、たとえ五逆罪、父母を殺す、修行者を殺す、仏教教団のつながりを破ろうとする母は豪祖、仏を殺そうとする仏の命に切りつけ血を出す、このような罪を犯した者でも信心の心、成仏したいという信心の動心を起こしたならば、その人の命にも必ず仏性があると。なぜかならば蓮華の花や芙蓉の花は汚い泥の中に成長し、きれいで爽やかな高原には生えない。つまり二条は自分の人格だけきれいにし磨き、自分の成仏だけを願い、ドロドロの迷いの心を退治して退治することによって仏性が出てきて悟りを開いて成仏できると考えているけれども、仏性とはそういうものではなくして、そういう二条の考え方、そういう二条の生き方の中には仏性の芽は絶対に出てこない。それと同じように清浄経の悟りである羅漢に達したものは、それが究極の山の頂上でこれこそが成仏であると自分で思い込んで増上慢になっているので、それ以上のものを求めようとしないで満足してそこでストップしてしまうので、本当に成仏することはできない。目や耳、鼻、舌の壊れている人は色や声や香り、味というようなものを味わうことができないのと同じである。これはこういう味だ、 こういう味でなければいけないと一つに締め付けてしまったならば、こういう味もある、ああいう味もあるといういろいろな味の存在を否定し殺すことになってしまう。こういうことをこの文殊師利菩薩が唯摩個人に対する答えとしてこの返答をしたわけであります。でこの唯摩経の例え話は何を言わんとしているかをといえば、凡夫の迷いの根源にある三毒、頓陣地、むさぼり、怒り、戯れの煩悩の中にこそ仏の命、仏性が備わっているんだと。そして父を殺す、母を殺す、修行者を殺す、仏の身から血を出す、信仰者の団体の輪を乱すという、世の中でいう刑務所に入って死刑になるような罪人の心の中にこそ仏の命というものが備わっているのであると。どうしようもない凡夫のあるがままの隠しきれない命の中に仏の命というものが備わり、仏の命に目覚めることが、そのどうしようもない命を元としてそのことに目覚めることができる。しかし煩悩を否定し、なくすことのできない煩悩をなくすことができると主張し、なくすための修行を一生懸命している二条は、絶対に全ての命に備わる仏の命、仏性に目覚め気づくことは絶対にできない。仏性は信心修行によって作り出していくものではなく、どんな命にももともと備わっていて、それに気づき目覚めていくものなのであると。もし蓮華がきれいで爽やかな泥田以外の美しいところの高原にもし生えている蓮華があったとしても、二条が仏になることは絶対にないと。凡夫の間違った生き方をしている者が仏になれても、二条がどれほど修行を重ね、穏やかで優しく人格者で道徳を守って誰からも尊敬される人物だったとしても仏にはなれない。以前ですね、このマザーテレサは成仏できませんよというふうに言ったら、そんなことはないでしょうというふうにこの言ってきたご信者さんがいたんですけれども、どんなに立派な功績をこの世の中に成した人であっても、例えばマザーテレサはキリスト教の教義のもとに、自分はキリスト教信徒としてその立派な生き方をして、その神の天国に召されたいというふうに考えてその活動をしているわけですから、ですからやってることがどんだけ尊くても、この成仏をできるかできないかということとは、これは別問題だということなんですね。ですから反感を持たれる方も分かりますけれども、しかし成仏というのはこのそういうもんなんだと。今言ったように父を殺す、母を殺すっていう刑務所に入って死刑になるような犯罪者であっても、必ず成仏できるということは、この南無法蓮華経の法というものに目覚めるか目覚めないかということが一番大切なことなんだということをこの示されてこのいるわけなんですね。ですからよく新人をしていても、あんなに人間としておかしな行動、性格じゃないかと、多数の人、信仰していない世間の人の中の方、世間の人の中に立派な人がいっぱいいるじゃないかと、日蓮大聖人の信仰していても尊敬できないめちゃくちゃの人が いるから、私は日蓮大聖人の信心がおかしいと思うという人がいます。じゃあそうやって言ってる人、その人の生き方はまともかどうかはさておいて、言っていることは至極まともな、この冷静に物事を見た判断をして、そうやって考えてこのいる言葉だというふうに思います。しかし日蓮大聖人は道徳の先に成仏はない、どうしようもない人間だからこそ、そのずるさ、弱いのに強がっている卑しさ、自分のありのままを認め、そういう欠点だらけの他人には厳しく自分には甘い、そういう不完全な最低の人間だからこそ、最高のそういう人間でも成仏できるという方こそが、そういう人間に必要なんだということを説かれているわけであります。この唯摩経の説き方は、今お話ししたように世間の人々には受け入れられない、反感を持たれ、誤解を生じさせる内容になっています。しかしここで示して道徳の先、人格を磨く、その先に成仏があるんじゃない、二条の考えでは絶対に成仏できない、自分で自分のあるがままの素直な自分に向き合って、本当の自分、本当の法、成仏できる法とは二条のような理想論でなく、どうしようもない凡夫の現実論の中に示されたものでなければダメなんだということを、極端にはっきりとこの唯摩経の中において説かれているわけであります。仏法とは仏の説いた法ではなく、仏となる法であるということを昔から皆さん方に言い続けてきました。その上で仏法は仏が作った教えではなく、もともと存在する法を仏が発見して私たちに説き、教え、伝えてくれた法であるということが言えるわけであります。つまりいつも例えで申し上げるように、ニュートンが木からリンゴの実が落ちるのを見て万有引力の法則を発見しました。ニュートンが引力を作ったのではありません。ニュートンが発見する前から引力はありました。つまり仏がニュートン、一切衆生平等の成仏の方が引力であります。十戒五愚のすべての命に平等に備わっている仏の命こそが真実の法なのであります。クオンガンジョとはもともとからという意味であります。ですから発明したんじゃなくて、発見をして、そしてそれを知らない人々に教え伝えた、それが仏の教え、仏の役目であるということであります。ですからキリスト教、ユダヤ教、イスラム教等の神という存在は、この世の中やこの法を全部神が作ったんだということを言います。仏はこの世の中を仏が作ったということは言いません。ですから根本的にその教えというもののこの成り立ちが違うと、発明ではなくして発見をして、一切衆生に一切衆生平等成仏の法として教え伝えたのが仏の存在であるということであります。だから階段の本尊が日蓮大聖人の法そのものであるとか、漢字のところに 法の全てがあるんだというのは、今話をしてきた二条よりも劣る。自分で私は日蓮大聖人の法ではありませんよと、退席寺の観図がお前は成仏、お前は不成仏と判断決定する閻魔大王みたいに考えているわけであります。全く日蓮大聖人様の一切衆生平等成仏の法ではないということが、今の退席寺の主張しているところの教義というものは、そういうふうに間違ってしまっているということがよくわかるわけであります。世界交付とか国立階段建立とか順延交付とかいう今まで言われてきた考え方も、法華経以前の二善行の二条の現実の命のありのままを見ないで、迷いの心を退治しなくし尽くしたら仏の命だけが残り仏になれる、国立階段が高専ルフの暁に国境として建立され、世の中は夢のような平和な世界となる、時の天皇権力者が日蓮召集の信仰に入信し、国教として国民全体が信仰することを順延交付だと考える考え方、どれも二条が煩悩を断ち切って成仏を願っている姿と同じなのであります。上不協菩薩の法華経の行者として生きる逆縁交付こそが本当の姿なのであります。残念ながら私たち凡夫は一度ご自戒を受けて入信したら、最後まで火のような信念を持って信仰を貫くという人はいないのであります。日蓮大聖人の弟子においても、御所に名前を連ねるところの五老祖、時入道、四条金吾、池上兄弟、太田入道、みんな日光聖人の末法のご本仏は日蓮大聖人様であるという教義から離れ、自己流の信仰になっていきました。自分が日蓮大聖人から教えられた教えはこうだという自分の増上慢の信仰になっていってしまいました。日蓮大聖人の弟子旦那は順延交付であったはずでありますが、日蓮大聖人様が亡くなると自分が大将になっていってしまいました。つまり人間は全て逆縁であり、順縁は一瞬一瞬であって、順縁であり続ける人間は十戒五愚一念三千のコロコロ変化する人間の心において、順縁交付ということはありえない、ないということなのであります。順縁交付は二善の考え方、逆縁交付は私たちの命そのものをあるがままに示した真実の法であるということが言えるわけであります。父を殺したり母を殺したり、もちろんそんなことはあってはいけないことでありますが、ドロドロでコロコロ変わる私たち凡夫の命の成仏を説いているのは法華経の南無法蓮華経であるということを、改めてこの開目章を通して深く心に刻んでいただきたい。いつも言うように、親鸞の悪人正気、善人なおもて往生を研ぐ、言わんや悪人親、悪人こそ阿弥陀如来に救われる、素晴らしいこの世の中というふうにこの世の中の多くの人たちは言っています。また司馬太郎という人が、この自分が一人この小さな島に流されたら、そこに一冊の本を持って行っていいというふうに言われたら、自分は絶対にこの悪人正気が書いてあるところのこの親鸞のこの本を自分は持っていくんだというふうに言ったということで、とても有名になりました。 とても有名になりましたけれども、法華経の教えから見れば極めて浅い悲しいつまらない教えが、地獄の命に仏の命、仏界の命に地獄の命が備わっているという法華経の壮大な十戒五愚の成仏の教えからしたら、この親鸞の説いたところの悪人正気という教えというものは一切衆生平等成仏の教えにはなっていないのであります。人間を悪人と善人でこの2種類に分けるということはできないんです。十戒五愚の命というもの、ものが示しているように、ごめんなさい、悪人の中にも仏の命があり、仏の命にも悪人の命がある。この瞬間には仏だったり、この瞬間には悪人だったり、そういう命というものを私たちは持ってるんだと。その命を持っている、十戒の命を持っている私たちが成仏できるということを説いているのは法華経しかないわけであります。悪人成仏というふうに悪人だけに規定して説かれる教えというものは、法華経以前の非常に低い教えだということが言えるわけであります。南無法蓮華経の信仰する私たちは、このようなまやかしを見抜いてどのような信仰者になっていかなければいけないのか、よく考えていかなければいけないということが言えます。人から反感を抱くようなそういう話の内容ですけれども、本当にそういう自分が人生の中で大きな罪というものを重ねてしまった、その人間でも成仏できる教えというものはこの法華経にしか説かれていないんだということ、そのことをこの自分自身の心の中に深く定めて、自分たちの信仰というものの内容というものから外れない、そういう信仰者になっていっていただきたい。毎日毎日の信仰をそういう心で行じていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
ありがとうございました。